カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は社会を明るくする運動について、廿日市地区保護司会の空本さん、そして廿日市市健康福祉総務課の小山さんに、後半は先日7月2日日曜日、廿日市市サッカー場三峡ディスプレイグリーンフィールドで中国サッカーリーグ廿日市 FC 対バジュラ岡山の一戦が行われました。前座後座試合を行った山陽女学園サッカー部の部長副部長に、そしてこの日2得点を挙げた廿日市 FC 正規選手にインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市地区保護司会の空本です。
廿日市市役所健康福祉総務課の小山です。
空本さん、小山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は社会を明るくする運動についてお話を伺ってまいります。まずは更生保護活動、保護司について空本さんにお伺いします。どんな方が保護司として活動していらっしゃるのか教えてください。
はい、元公務員の方、主婦の方、さまざまな方たちが活躍しておられます。
ではその保護司、一体どんなことをされてるんですか？
そうですね、月曜日から金曜日の午前中にアイプラザの3階にある更生保護サポートセンターというところで、常駐しながら対象者とは犯罪を犯した人たちが今の社会に出てきまして、そして対応できるような生活、しやすい生活に戻るためのお手伝いをしたりとか、だから俗に言う保護観察っていう間の方の保護観察をするっていうことなんですけれども、それから犯罪を犯さないための安心安全な生活を送るためのお手伝いというふうなこともさせてもらってます。
アイプラザ3階の月曜日から金曜日の午前中空いている更生保護サポートセンターはいつでも気軽に相談できる施設になるんでしょうか？
はい、そうです。昨年6月にアイプラザの3階にできたんですけれども、いろんな悩み事、そういうふうなものがありましたらいつでも相談に来ていただいて、私たちでなかなか解決できないようなことがありましたら観察所の方にも相談をしたりして、何らかの形でお返事できるようにさせてもらってます。
では改めて社会を明るくする運動について小山さん教えてください。
はい、社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安心で安全な地域社会を築くための全国的な運動です。今年で73回目を迎えます。過ちからの立ち直りへの意欲を認め、見守り支えていくためには地域の力が欠かせません。通称社名運動と呼ばれるこの運動が、皆様の多くの皆様がご参加いただくきっかけ作りとなることを目指し活動しています。
では空本さん、廿日市市ではどんな活動をされているんですか？
そうですね、7月は協調月間、これは1年を通して運動はやっているんですけれども、皆様この運動を知ってもらうために毎年7月に全国的に協調月間としていろんな取り組みが行われています。で、例年ですと市内各所で挨拶運動や啓発品などの配布、市役所ロビーで社会を明るくする運動についての展示などをしているのですが、今年は各支所各市役所で横断幕を設置します。黄色い羽を持ったペンギンのようなキャラクター、ホゴちゃんサラちゃんが目印です。
さまざまな活動をされてるんですね。それでは最後になりますが、空本さん、ラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いします。
犯罪や非行から立ち直ろうとする人を社会で受け入れていくこと、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域を作ることが、安全で安心な町、市民一人一人が幸せに暮らせる町を作ることにつながります。 社会を明るくする運動を一人でも多くの人に知っていただき、犯罪や非行のない地域づくりに関心を持っていただければと思います。
今日は社会を明るくする運動について、廿日市地区保護司会の空本さん、廿日市市役所健康福祉総務課の小山さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいまの得点、廿日市 FC 4点目、背番号25、清木義則選手の得点でした。ナイスシュートでした。ナイスキーパー。
今日は中国サッカーリーグ2023第9節廿日市 FC 対バジュラ岡山の一戦が行われておりますけれども、先ほど前座試合、そしてこの後後座試合でもですね、なんと山陽女学園サッカー部の皆さんの試合がね行われます。ということで今日はね、せっかくですので代表してお二人インタビューをしてみたいと思います。自己紹介お願いします。
3年の長谷池智です。
部長ですね。そして副部長
3年の増田いづきです。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、先ほどねスフィーダビンゴ府中 FC さんと前座試合が行われました。ちょっとあまり聞かない方がいいかもしれないです。どうだったでしょうか。
いや、社会人の迫力があって、すごい当たり負けとかしたんで、すごい体が強いなっていうのは感じました。
相手は社会人チームだったんですね。じゃあもうすごく学ぶところたくさんあったんじゃないですか。
はい、たくさん。
例えば
体の入れ方だったりとかがすごい、使い方もうまくて自分にはないところがあったなっていうのは感じました。
まあ、今日はね、前座試合、練習試合なんですよね。先ほど20本3本行いましたけれども、日頃の山陽女学園サッカー部についてちょっと聞いてみたいなと思います。副部長
切磋琢磨にみんな頑張って練習しています。
部員は全部で何人いらっしゃるんですか。
21人です。
今日はグリーンフィールドですけども、日頃はどういうところで試合をしたりしてますか。
日頃は山陽高校で練習試合をしたり、いろんな大学とかでも練習試合を組ませていただいております。
近々にある公式試合は部長
来週ぐらいに中国リーグ文京高校さんとあります。
はい、
ちょっと自分たちよりもはるかに高いレベルのチームなんで、そこに向けてチームで修正していけたらなと思っています。
ぜひね、頑張っていただきたいなと思います。ちなみに部長はなぜサッカーをずっとやってたんですか。
はい、
小学校の時から。
はい、小学校1年生から。
あ、サッカーのどういうところに魅力惹かれましたか。
なんかチームでやることによって喜びとかがあるのがすごい快感があるなっていうのを覚えて、楽しいなっていうでずっとやってます。
なるほどですね。副部長は、
ちっちゃい頃にサンフレの試合を見て、あ、自分もこんなかっこいい選手になりたいなと思って始めました。
この後も五座試合ありますけれども、岩国エンジェルス FC さんの、ね、試合があります。岩国エンジェルスさんも社会人なんですか。
はい、
ね、またこれもね、学ぶところたくさんあるんじゃないかなと思います。じゃあ一言最後にメッセージをお願いします。まず部長
と、自分たちよりもレベルが高いと思うんですけど、体も当たり負けずに勝てるように頑張りたいと思います。
はい、そして副部長、
これからもチーム一丸となって頑張るので応援をよろしくお願いします。
はい、お二方に代表してインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、試合終了でございます。中国サッカーリーグ2023第9節廿日市 FC 対バジュラ岡山、7対0で廿日市 FC の勝利です。 背番号25、正規選手でございます。2得点おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日一戦振り返ってみていかがでしたでしょうか。
絶対に負けられない戦いだったんで、もうみんなで絶対勝とうって意気込んで、みんなで勝ち取った勝ちだと思います。
バジュラ岡山に対して7対0、そしてそのうち2得点、
ちょっと足は重かったんですけど、やっぱみんなでつなげてくれたボールなんで、ゴールは決められたのはすごく嬉しいですし、やっぱりそうやってみんなでこう絶対勝とうっていう強い気持ちが今回みんな出た、でそれ勝ちにつながった試合だったと思います。はい、
まだまだ熱い試合が、ね、今後も続いていきます。来週はまた強豪バレーン下関、それに向けてまたコメントお願いします。
はい、強い相手ではあるんですけど、格上の相手ではあるんですけど、今日みたいな強い気持ちを出して、また勝ちが多くでも取れるように、頑張っていきたいと思います。
今日も、ね、結構サポーターの皆さんたくさんいらっしゃって、でもちろん、ね、正規選手他の選手も大声援だったと思います。すごい力になったんじゃないですか。
めちゃめちゃ力になりますね。やっぱりそうやって応援してくださる人たちのために僕らもやっぱり頑張らないといけないなってすごく思いました。
次も得点期待しています。今日おめでとうございました。
ありがとうございました。
次の試合もホームゲーム、場所は広廃佐伯総合スポーツ公園で、強豪 FC バレイン下関と対戦、午後1時キックオフです。